さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブルです。ちょっとまた息子の学校の行事で民間学校について行ったんですけれども、
はいはい、
あの写真屋さんがやっぱりついてきてまして、
はい、
あのなんか仕事モードに入ろうとする自分を抑えるのが大変だったんですけど、
そうなんだ
写真屋さんと一緒に写真撮りそうになっちゃったりして
はいはいはい、
で、あのやっぱりこう専属の多分旅行会社と契約してる専属の方らしく非常に動きが良くてですね、
はいはい
はい、勉強になるなとか思いながら見てたんですけど、
うんうん、
あのこう息子は車椅子に使ってるので、
はい、
あのいろいろ集合写真の時にやっぱり先回りしなければいけない、
あ、はいはいはい、
いついつどこどこで撮りますとか、うん、いちいちあの僕に声をかけてくれて、
うんうん、
あの今なら先回りしてもらえるとあのいいですよとかそういう感じで、
はいはい、
あの言ってくださったので、
うん、
その気配り具合にちょっとあの嬉しかったというか、
うんうん、
もうすごいなと思って感心してしまいました。
そっか、
はい、
そういう
そうですね、うん、
気の使うこともしていかないといけないんですね、カメラマンは。
今はそうですね。あと、うん、いろいろ、こう、いい顔をさせるための技とかね、
うんうんうん、
細かいところをチェックしてきたんですけど。
へぇ、そっか、うんうん
はい。まあね、いろんな学校が来てましたけど、
うん、
いろんなカメラマンのスタイルがあって面白かったんですよ。
ああ、なるほどね。さすがカメラマンの目線です
いや気になってしょうがないっていう
そっかそっか
はい、
はい
楽しみになりました。
はい、半助です。私もというかね町内のっていうのかな、地区の地区センターとかってどこにでもあるもん
あると思います。
地区センターっていう言い方は一般的な言い方
コミュニティセンターとか、
ああ、
言います。
そのね、地区センターで、チアダンスの募集があって、
はい。
人数限定だったんですけど、それ、たまたま、その募集で通りまして、どれくらいやったんだろうな。そんな大した期間じゃなかったんですけど、3ヶ月ぐらいで10回あったのかな、どこな、っていうぐらいの短いあれだったんですけど、その発表がこの間あったんですよ。で、カメラ担いで行ったんですけど、なんかすごくね、
娘さんの、はい、
すごくそのカメラにこう敏感というか、なんか結局ネットになんか前に上げられたりとか、そういうのがあって、あのお子さん以外はあまり撮らないでください的な注意が事前にあったらしいんですよ。だからなんか嫌だなと思いながら行ったんですけど、まあいいやと思って撮ってたんですけどね、なんか結構そういうのがあるらしいです。で、基本は小学生が対象なんですけど、あの行ったらね、あのちゃんとチアダンス用のなんかユニフォームというか着た高校生みたいなのがいっぱいいて、で俺と思ってたんですけど、なんかゲスト的な感じでお手本というか、高校生のチームが来てたんですよ。でなんだ、何回もこう通りすがったりしてたんですけど、全然気づいていなかったんですが、僕が出た高校のチアダンス部だったらしくて、ええとか思って、よくよく見たらそのユニフォームちゃんと学校の名前が書いてあって、うわーとか思ったんですけどね。はい、まあなんか、そういう写真結構気を使わなきゃいけない ところもあるんだなっていうのはちょっと悲しいというかちょっとなんか変な気分でした。はい。
はい。
久方ぶりにフィルム現像をしまして、
うん、
実に10年以上ぶり。
そうなん。
かもしれないんですけど、いや、最後にもうやったの全然覚えてないんで。
へぇ、たまにはやってるのかと思ったんですけど、全然やってなかったんだ。
ケミカルが全然なかったんで、買って思い立ってやってみて、
うんうん、
で、なんか全然思い通りに上がれなくてがっかりしました。
そうなんだ。小関さんでもそんななんだ。
ちょっとね、思い通りの値段にいかなかったんで。
おぉ、なるほどね。はい、ということで、今日はちょっと冒頭私がですね、今日大日本印刷の方へ行ってまいりまして、キャプチャー1の商品説明を聞いてきたので、
はい、
ちょっとそのお話と、小関さんがどこでしたっけ、
ペンタックスカメラ博物館、
はい、に行ったのと、で、スノーさんが、
はい、東京ミッドタウンのフォト、うん、富士フォトサロン、富士フォトスクエアですね、
はい、に行ってきたというお話、
はい、
いろいろになりますが、はい、行きたいと思います。ということで、まず私が大日本の方に行ってきまして、キャプチャー1の商品説明を見てきました。これはちょっとロゴの話を別途またもう一度やりたいなと思っているので、今回はさらっと、はい、聞きたいと思うんですが、キャプチャー1の今バージョン4でいいんですよね。
はい。
の、商品説明というか、クリラジの方で番組やってる、一緒にやらせてもらってる荒木さんが講師するっていうのもあってちょっと行ってきたんですが、
はい、
キャプチャーはね、見てたらすごい良さそうだったんですよ。で、今打ち合わせしてる時に聞いたら小関さん使ってるっていうことだったんですが、非常になんか気になって帰ってきたんですけど、これ使い勝手はいいんですか？
そうですね。ものすごく、こう、フォトショップの なんだっけ、
うん、
カメラローみたいに、こう、あちこちいじるパラメーターがあるというわけではないんですけれど、
うんうんうん、
あんまりいじんなくても、割と素直な絵でてくれて、
うん、
で、あと、まあ、印刷した時に違和感のない写真が作りやすいっていう。
その、印刷した時の再現性がいいっていうことですか？
再現性っていうかね、写真っぽくちゃんと出てくれるっていう
感じ。ほう。写真っぽく。
色の作り方がうまいんだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
だから、ベンチマーク的になんだ、ノイズ量ですとか、
うんうん、
リダクションがかかるとか、その発色がとか、うんうん、そういうのやると、別に多分大したあれは出ないと思うんですよ。
うんうんうん。
まあインクジェットのプリントもそうですし、あとはなんだ、プロセスの印刷かけた時に、
うん、
癖のない、
うん、
扱いやすい、こう、というか、なんだ、分解しやすい色か。
はいはいはい。
で出てくる。
なるほどね。そっか。
そう。まあ、玄人受けというか、あれです、でも、スタジオじゃない、商業屋さんは、 めちゃくちゃシェア高いと思いますよ。
うん、
あ、そうだ、もう結構実績あるんだ。
あの広告代理店、もともとあのキャプチャーワンってあのフェーズワンっていう、
うんうんうん、なんかものすごい
スタジオ向けカメラ1台300万とか400万とかいうやつ の、うん、あの制御用ソフトなんですよ。
あ、
現像用ソフトじゃなくて、
はい、あ、つないでコントロールするみたいな、
で転送して絵を見てっていう、そういうソフトがメインなんですよ。で、ついでにそのなんだデジタルカメラの現像機能もつけっていう成り立ちなので、
うんうん、
他のソフトとは経路は違うんですよね。
なるほどね。あ、そういうところから始まってるというか、そこがメインになったんだね。
あの代理店さんによってではその何だカメラともう現像ソフト指定になってて、でカメラはあの EOS ないしフェーズで、
うん、
現像工程はキャプチャー1指定っていう、
ほう、
そういうところを組んでるのもあるっていう話をなんか聞いたことがあります。
へえ、あ、そういう指定が出てくるようなところもあるんだ。
え、
うん、なるほどね。そっかそっか。なんかその仕上がりというか、なんか使い勝手がすごく良さそうな感じはしたんだけど、気になるのはなんだサムネイルとそのプレビューとパラメータの設定と全部一つのウィンドウに入っちゃってるでしょ。
そうですね。
それってどうな、使い勝手ちょっとそこが、そこだけちょっと使い勝手が悪いかなとか思ったんだけど。
ああ、でもね、結局なんだ、ほとんどキーボードショートカットが装備されてるんで、
ほうほうほう、
それでショートカットを覚えてなんぼっていう、
ああなるほどね、
部分はありますね。
へ
え、まあフォトショップと比較的近いのかな、 H とか M とかその辺使えるし。
ああそうなんだ。いやなんかまあ、まではこのモニター一つでやってたからあれだったんだけど、今モニター二つになっちゃってると、こうなんだ、一つにプレビュー出しといて一つにパラメーター出しといて、パラメーター出してる方にこうサムネイルの一覧並べといてみたいなやり方の方が使い勝手がいいのかなと思うんだけど、全部一つに収まっちゃったと一つのウィンドウで使うしかないもんね。
そうですね、
うん、
多分あの今 の、 あのなんだインターフェース設計はあのワイドの、フルハイビジョン系の、
うんうんうん、
でっかいモニターで、
はいはい、
効率よく使えるようにっていうレイアウトなんだと思います。
うん、そうね、一つのモニター、大きい一つのモニターでやるってなると全部一緒にまとまっちゃってる方が使い勝手はいいのかなと思ったんだけど、マルチモニターみたいな環境って今はもうだいぶ増えてきてるじゃないですか。そこを考えるとちょっとどうかなとか思ったんですけどね。ただ基本的な、なんだろう、インターフェースとかは良さそうな感じがしたので、ちょっと使ってみたいなっていう気はしておりますが、またちょっとサンプルというか30日限定版をいただいてきたので、ちょっと使ってみてまた改めて、お話をしたいなと思っております。ということで、小関さんの
はい
お話からいきましょうか。
はい
はい、
ペンタックスさんがですね、
うん、
実は日本で最初にこうカメラ博物館というのを作りましてですね、
はいはい、
もともと麻布だか都内に、なんか都内にあったんですよ、
うん、
でそれをあの益子にペンタックスの工場がもともとあったので、
うんうん、
そこの方に、移転させて置いていたのがですね、うん、7月31日をもって閉館と。
あらら。そしたらもう閉館しちゃったってこと。
しちゃった後です。で、するって話は聞いて、
うんうん、
で、ちょっと休み取って、
うん、
電車に3時間ばかり揺られて行ってまいりました。
おお、3時間か。
3時間かかんなかったね。2時間半ぐらいかな。
うんうん、
はい。
というのなんですけれど、
うんうん、
なんでこう、そもそも 閉館になったかっていうと、うん、その今ベンタックスの益子工場でカメラの生産を止める話があってですね、
うんうん、
でもう全ての生産は海外に移転すると、
うん、
益子の方も縮小して、一部製品だけ作るように、もうだから完全にカメラ関係からは手を引くのかな。でそれの余波でもう博物館の方も維持できないんでっていうんで、まああのホヤにこう合併された時点でね、なんかいろいろこうあったんだろうなというふうに思います。
うん、
でまあ確かにね、行きにくで工場と併設してることもあって、うん、土日やってないんですね。
あ、そうなん
で、平日のこの9時5時で営業されて、
あ、それ、
しかもこう、うん、普通の面もちょっとよろしくないんで、うん、実際お客さんは少なかったらしいんですよ。
それは厳しいね。うん、
でもまあやっぱりその駆け込みで7月、畳むって発表したリリースまですごい最近だったんですよね。7月入ってすぐかなんかとかな。で、なんじゃそりゃっていう。
うんうん、
で、全国から結構こう今月は押しかけてで、
うん、
いらっしゃいます。私行った時も結構混んでましたね。
混んでたんだ。
あ、夏休み入ったしね。
うん、それもありますね。
うん、そっか。いやでもその交通の便が悪くてなおかつ平日しかやってないってなるとなかなか行きたくても行けない人って、ね、多かったんじゃないですかね。あ、それで閉館って聞いて慌てて行ってみるべっていうことにみんななったんでしょうね。
そうですね。
うん、そっかそっか。で中はどんな感じでした？
大変よろしかったですね。コレクションの質が良いんですね。で、なんだろうな、今都内ですと JCII カメラ博物館というのが半蔵門にあってですね、
うん、
あそこも結構コレクションとしてはかなりのものを持っているんですけど、
あ、そうなんだ。
やっぱりあそこってあの出が日本の輸出用のカメラの検査機関からスタートしてるんで、
うん、
どうしても国内の方に偏りがちっていうのが、
あ、はいはいはい、
なんですよね。
うん、
あのペンタックスの場合あの本当に、ね、博物館自体の展示もそんなに大きいわけじゃないんですけれど、
うんうん、
ダゲレオタイプのクローンから始まってちゃんとこう、うん、写真集を追う形で、
ああなるほどね、
カメラに展示をしていてですね、
はいはい、
で割とその昔のそのなんだ写真機、明治大正、そうですね、その昭和入る前でな、うん、その辺のものからちゃんと押さえていて、
うん、
そっちの展示の方が非常に良くてですね、
うんうん、
で割と珍しいなと思ったのはあの写真機に昔からあん箱ですね、
うん、はいはいはい、
あれがちゃんとこう十何台かな、置いてあって、で古いものだと100年超えのものから新しいものだと、これびっくりしたんですよ、昭和40何年製っていうものまであってですね、
おお、
うん、で、あ、これはすごいなと、
うん、
で、あん箱を多分今から説明しないといけないと思うんですけど、
うんうん、
あの写真、いわゆる写真上、写真館
に
置いて、
うん、
撮る用の、大判のカメラをだいたいあん箱で刺すことが多いと思うんですけど、
うんうん、
いわゆる大判のそのシノゴとかヘッドバイテンのそのビューカメラって現在スタジオとかで使ってるやつ絶対的に違うとこがありまして、
はい、
カメラと足がもう一体型なんですね。
あ、もうカメラに足がついてんの、
うん、だからもう木で箱を作って、
うん、
下にこうキャスター台みたいな形でキャスターというか
足
蓋がついて転がって、はいはい、あとはもう撮る、
うん、
と、
うんうんうん、
そういう作りみたい。あとは構図撮ったりするのにハンドルでこうグリグリ回して
うん、うん、
高さ稼いとか、
はいはい、そういう
もう完全にそのなんだ置きっぱなしで撮っていいよっていう、
うん、うんうん、
年代もそうですし、フォーマットもあのシノゴあたりの、まあ、割とまあメジャーな版から始まって、一番大きいものだと全紙版、
うん、
半箱まであって、
うーん、全紙取れちゃうの？
そうですね。
へえ。それしたらすごいでっかい箱ってこと？
でっかいです。でやっぱりまあ古いものなんでね、あの、うん、ああ全部木製でなんですけれど、
うん、
なんて言うんだろうな、家具の差し物っていうんですか、あの、
うん、
木工の仕上げがねちょっと工芸っぽいんですよね。
へえ、そんな飾り、
アンティーク家具っぽい感じ、
ね、
ちょっと足に飾りの彫りが入ってたりとか、
はいはいはいはい、へ
え、猫足になってたりしてなかった
。ああ、なんか結構凝ってるなーって、
うん、
いろいろ面白かった。でそういうのもあの昭和のものになってくると、
うんうん、
全部金属製になって、
うん、
すごい実用一点張りみたいなデザインになって
くる、うん、はいはいはい。
でも写真館自体がもうそういうアンバコを使って撮るっていうのがどんどん廃れてきちゃって、
うんうん、
中盤になったりする過程においてもうだいぶ廃れちゃっている製品ではあるんですけど、
うん
うん、なかなか貴重で面白かったです。
うーん、そうか。でもそういうのな、見れる場所がなくなってきちゃうっていうことは寂しい感じですね。
そうですね。なんかコレクション自体がでもまあどっかでまとめて引き受けるっていう話もあるっぽいので、
うんうん、
うまい形で譲渡されてくれればいいなと思います。
そうですね。
そのコレクションそのものはなんか海外とかからも入れてるものがあったりして、
うんうん、
貴重なものもあると聞きますんで。
へえ。そうか。
そうですね。だから古いのはその辺から始まって。まあ、なんだ、ボックスカメラとか、
うんうん、
あと昔のこう映画に出てくるような
うん、うん、
カメラから始まって、で、比較的現代のもの。で、
うん、
であのペンタックスなので、ペンタックスの加工製品全部、
ほう。
という形で置いてあって、あとは缶材、そうですね、珍しいなと思ったのは、あの、うん、箱の、あ、違う、なんだっけ、乾パンか。
はいはいはい。
はいはい。
でも乾パンのパッケージですとか、フィルムの古いやつのパッケージですとか、そういうなんかも。
へぇ、
だから本当にこう、写真誌を一つ、うん、全部紹介しましょうっていうつもりで、なんかコレクションしてる感じがあって、
うんうん。
そのコレクションしてる趣味がいいなと。
ああ、なるほどね。
ましたね。
そっか、じゃあそこを見ればなんか大まかにこういう写真の歴史みたいなのは分か
っているんだ。そうですね。どうやって写真を作ってたかっていう、
うん、
で当然引き伸ばし機なんかもありますんで、
うんうん、
あ、大昔にさすがにあの日光を使って引き伸ばしをするなんていうのはなかったですけどあの昔カーボン電球とかそういう
や
つとか、
うん、
国産の大昔のなんかフォコマートのコピーみたいなのもあったんだよな。結構面白かったですね。そういう、カメラ、いわゆるなんだろう、中古カメラ屋さんの、その、珍しいものっていう、うん、なんだ、いわゆるプレミアがつくっていきなり見ての珍しいものではない。っていう、
うんうんうん、
そういう、なんか、純粋に博物館的趣味っていう、あっちのコレクションだったんで。ちゃんとしたあのガイドの人と一緒に行くと、
うん、
面白いよな。
そっか。でもなんか本当にうまくね、それが別の場所でもこう見れるような状態で引き継がれるといいですよね。
散逸しちゃうのがちょっとね怖いなと思っていたんで、
あ、はいはい、
まだちょっとどうなるかね、その確定している話ではないですからどうなるかなとは思いますけど、
うんうん、そうかそうか、どっかね集約してこうなくなっていってしまうようなところがあるんであれば、どっか一箇所ででもちゃんとそういった歴史を終えるようなところがあるといいですけどね。
うん。
うん。 はい、そっか、なんかそんな話聞くといけなかったのちょっと、
はい、
あの本当にねそんなに大きいニュースになったわけでもないんで、
うん、
よっぽど嗅覚があるかもしくはそのペンタックスが好きな人かっていう、うん、じゃないといかなかったんじゃないかなと思われます。
なるほどね、はい、
うん、いつなくなるんだろうって感じだったってね。
あ、もうそういう話はあったんだ。
いや、あのペンタックスが、
うん、
あのホヤに、
あ、
ガタガタ、はいはいはい、もう怪しいんじゃないかっていう話をだいぶ前にした覚えがあります。
あ、そうか、
うん、だから持った方だなとは思ったんだある意味で、
うん、
あ、あとですねちょっと印象に残ったというのは、あの益子の工場がですねすごくゆったりしていい作りだったんですよね。あんまりあの工業製品作ってガチガチの工業製品作ってるっていう雰囲気じゃなくて、うん、なんかちょっと工房っぽいんですよ。
へえ、あ、そう
か。昔は、ね、そこであの中盤のカメラもそうですし、あとは、うん、あの一眼 35mm のカメラも結構作ってたわけで、
うん、
でなんかこういうところなんかゆったりしたところで作ってたんだって思うとちょっと好感が落ちましたね。
そうか。いやいや、じゃあもうギリギリ行けてよかったですね。
そうですね。なんかあんまり期待しないで行ったら思いのほかよくて、
うんうん、
したっていう感じでした。
もうじゃあ2時間半かけた回があったと。
帰り振られましたけどね。
あ、そうなんだ。はい。じゃあという。それではそのスノーさんが行ったのが今度は富士、
はい、はい、まあ行ったというか例によって学校専門学校の学生を連れて、
うん、
あの、まあ、見学というかレポート書かせるために行ったんですけど、
うんうん、
あの今小関さんが話していた、
うん、
そのカメラ博物館の超ミニ版みたいな感じのが、
うん、
あの富士フィルムのその富士フォトスクエアにある、あ、富士フィルムスクエアだ、
うん、
富士フィルムフォトミュージアムというのがありまして、
うんうんうん、
この今あの URL 上げたところの、
うん、
見ていただいて一番手前というか上の方の写真で、
うん、
一番手前にある四角い、
うん、
ギロチンみたいなやつなんですけど、
はいはいはい、
これがあのそのアンパコと言われている、
おー、はいはいはいはい、
でこれ下の写真のミュージアムって入り口があるじゃないですか、
うん、
あれの向こう側にこのカメラがありまして、
はい、
でこのカメラはそのこの通路を歩いてくる人を映してる感じなんです
よ。ああ、なるほどね。
で裏側に回ると、うん、まあ、ひっくり返った形で、
うん、
多分四つ切りぐらいの大きさはありそうな感じだったんですけど、
うんうん、
すりガラス逆さまになって映ってると、
はいはいはいはい、
のであ
の、
まあ、ここにあるカメラ類はとかそのさっき話した管材がとか、
うんうんうん、
一通り一応あの揃っているようです。
へえ、あ、じゃあここで それに近いようなものは見れる、
まあ、そうですね、ダイジェストな感じで、
うん、
はい、まああの結構数だけはいっぱいあるので、ね、数だけはいっぱいあるっていうか、
うん、
あのガラス越しなんでね、よこうちょっと暗かったりしてよく見えないところもあるんですけど、
うんうん、
あのいちいち説明書きを読んでると1時間ぐらいあっという間にかかっちゃいますね。
あ、
うん、細かい、あのねちょっと細かい展示の、説明が細かいのと、
うん、
字が
、うん、
暗いので、
うん
うん、ちょっと辛いですね。もうね、カメラ悪い人
読むのが大変って感じ。
読むのが大変、だんだん疲れてくるっていう。
ああ
、これ有楽町の時はなかったですよね。
あ、ないですね。
前どっかにでも集めてたのかな。
あ、どっから来たの。あのこれはね、ここになんだっけ、東京、東京ミッドタウンに、うん、引っ越してから作ったみたい。
そうか、うん、
この入り口から並んでるのがね、あの富士フィルムが作ってきたいろんなカメラで、
うんうん、
結構なんか懐かしいものがあります。
あ、そうなんだ。
大体あれですね、あのフィルムというかカメラメーカーさんの自社のものであれば、なんかこういうショールームとかで見られたりするんですよね、うん、
ああなるほど、ね、
あのコニカミノルタも前
あった
カメラ並べてるコーナーありましたし、
うん、
今だ最近だとリコーが銀座にギャラリー建てて、
あ、丸いやつ、
ええ、はいはい、あそこの上がったところにも加工製
品
っていうのが一式並んでて、
へ
え、やっぱり評判良いみたいですね。
うーん、
なかなか行こうと思って行けてない。はい、でもまあまあここはあとちょっとした企画展示とかで、
うん、
僕らが行った時は昔の写真の本当明治時代、江戸末期から明治初期にかけて の、
うん、
あの彩色した写真、横浜写真っていうんだったかな、はい、というのが展示され、はいはいはい、まあレプリカですけど展示されてました。
うん、なんかモノクロに少し色がついたような、うん、はいはいはい、
少しじゃなくてフルカラーで色がついてます。
あ、本当、
もう学生たちは平成生まれなんですよ、平成1年なんですけど、彼らにただはーって見てるだけなんで、これは白黒の写真に、あの明治時代はあのカラーなんかないからさ、で白黒の写真に 絵を描いたんだよ、絵っていうか色つけたんだよって言ったら、
うん、
ものすごく驚いてました。
そうなんだ。
そんな手間暇かけるのって言って、
っていうかそもそもモノクロって何って言ってたけど、
うん、
感じなのかなって。
まあ一応そうですね、そうですね、うん、モノクロって何って感じかもしれないですね。
うん、
確かに。
うーん、
あとこのアンバコにしても、ここを覗いててって言って、
うん、
あの僕が向こうから歩いてくるからさとか言って、なかなか分かってくれないんですよ。ここに映ってるの何かっていう
の。
ああ。どう、僕は映ってたでしょって言うんだけど、
うん、
なんだかよく分かんない顔してるので、もう一回やってみせて、あ、逆さまに映ってるんですねってそこで初めて言いました。
そうなんだ。
なぜ逆さまなんですかとか、そういう話から来て、
うん、
なぜ逆さまと言われてもとか。
ああ。来たんです。はいはいはい。
なかなか簡単すぎて説明がしにくいっていう。
ああ。なるほどね。
まあ、ここはだから、都内ではね、一番、まあ割と行きやすいところなので、
うん、
さっき JCII も、まあ、これよりはだいぶ大きい感じですけど、
うん、
持ってる台数とかももっとたくさんありますけど、
うんうん、
ここはここで、あと、なんていう、パラパラ漫画みたいな
のが、パラパラ漫画、
はい、パラパラ漫画って昔、連続写真を、
うんうん、
ハンドルを回して見せる機械があります。
はいはいはい、
まあ、パラパラ漫画ですけど、それが、映画のちょっと手前みたいな、
ド
ラムとしてあったり、馬が走るやつとかなんだったから。
え、それ写真なんですか？
写真ですね。写真だったと思います。あと、ぐるぐる回る、あれはなんかちゃんと名前がついてたと思うんですけど、鳥籠みたいなのに写真が貼ってありまして、それをぐるぐるぐるって回して、
うん、
レンズを覗き込むと、
うん、
あれは何だろう、あれも馬だったかな、なんか走っている姿が動いて見えるっていう、そういう製品、そういうものの、まあ、レプリカだったり。
え、それは触れるの？
はい。あ、それ触ってみせ、見れます。
へぇ、ああ、厳冬期ね。
はい、そうですね。厳冬期みたいなやつかな。 まあ、そういうのがいろいろあって、時々内容が変わるみたいなので、
うん、あ、そうなんだ。
あの内容ってその、横浜写真今やさっきやってましたけど、その時はやってました、うんうん、まあ、そこら辺の企画ものがちょこっと変わるみ
たいな。変わったりするんだ。
はい、ですね。
で、
で、まあ、ミュージアムじゃない、あの、ギャラリーは、まあ、いつものようにっていう感じなんですけれども、
うんうん、
今更言わなくてもっていう感じで、富士系の、
ああ、はいはい。しっ
かりした風景写真のギャラリーなんですが、はい、で、
うん、
1階は企画展用で、かなり規模の大きな、あの、催しとしてやってます。ここは、まあ、いつも、あの、2倍は、見応えはあり、ありありなやつが、
うんうん、
その時はね、うん、航空写真、飛行機から風景を撮る人
の、うん、はいはい、
写真をやっていて、
うん、
めちゃくちゃでかい写真が、
へぇ、
出てました。全部、あの、一応、富士ですから、銀塩なので
、うん、
出力は、まあ、あの、あれは、撮影はデジタルだったりする時もあるみたいですけど、
うん、
まあ、あの時代ですから、
うん、
あの出力は全部銀塩の印菓子を使ってるのですごい綺麗。今はなんか日本の名建築写真展っていうのをやっているみたいですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
はい、
あとギャラリーショップっていうのがありまして、
うん、
ミュージアムショップ。僕はそこで450円のハッセルブラッドを買っていたんですけど、
う
ん。
おぉ。
ハンコです。
あ、ハンコ？
ハンコ。はい。これすごい可愛くて、
うん、
あの、ミュージアムショップでは一番売れるって言ってましたけれども、
そこ
な
んですね。
あの、ギャラリー&ショップっていうところを見ていただいて、そこにあるかな？あ、もうなくなっているかもしれない
。
まあ、6月の話だったんですけど、
うんうん、
そこの、まあ、お土産屋さんですよね、行ってみれば。
うんうんうん、
お土産屋さんに、あの、人気商品ですって言って、いろんな種類のカメラのちっちゃなハンコがありました。うん、
カメラ、ハンコを押すとカメラの形が出てくる。
あ、そうですね。あの、カメラの図案なんですよ。
はいはいはいはい。
で、微妙に実際にあるカメラと形が違っているっていうのが、
ね。違うんだ。
まあ、あの、やっぱり、あれなんじゃないですか。真似したってこう言われると。
ああ、はいはいはい。
富士の製品じゃないとは言ってましたけど。
ああ、なるほどね。
とか作っているところから。
そこそこ。
あの、生徒のレポートにペタペタたくさん押して返しました、僕は。
そうなんだ。
はい。
はい。なるほどね。いや、ここくらい、まあ、そっか。小関さんが行ったところは行きたくてももう行けないんだもんね。
そうなんです
ね。はい。ね、JCII とかこことか、あと、社大とかはどうなんでしょうね、あんのかな。
社大は、写真展を定期的にやってるギャラリーはあるんですけど、カメラそのものはないと思いますね。
ないですね。
じゃあ、ここと、半蔵門でしたっけ、その JC、
そこはもうずっと通年で、あの、企画展示やってます。
あ、そうなんだ。
あとはね、個人所有の博物館やって、やってる人が確かどっかにいるんですよ。
あ、そうなんだ。都内で？
国内。
あ、国内か。
確かに北海道か東北だか。
北海道か。
あの、そう、いつか番組でと思ってほったらかしにしてたんですけど、
うん、
埼玉の川口の、方で、
うん、
元々営業写真館やってた方が、
うん、
そういうコレクションで自宅でやっているというのを、あの、僕の知り合いからこう、紹介を受けているんですが、まだ行ってないんですよ。
はい、自宅で、その、博物館的なことをしてるの？
そうですね、自宅、草加だ。草加でやってますね。
へぇそれまたすごいです。
あの、はい、ね、電話をいただければ見れますっていう、そういうすごい。
ああ、なるほどね。あ、予定が合えばっていうところなん
ですか。いや、 どうなのかな。あ、違う。平日でも、平日じゃない、閉館日でも電話をいただければ見られますっていう、うん、とっても
フレンドリ
ー。はい。
じゃあもう営業日みたいなのちゃんと決まってるんだ。
そうなんですよね。なんていうんでしょう、ちゃんと、あ、まあカメラだけじゃなくて、いわゆる昔の写真誌と言われてた頃、
うん、
明治時代の写真の展示やら、ことをやっている、
そ
こ
そ
ところもあります。だから探せば結構あるじゃないですかね。
なるほどね。じゃあまずはこの富士フィルムスクエアと半蔵門と、ここら辺だったら行く機会もあるから、ちょっと頭に入れといて予定の中に入れられるようにしておきたいなとちょっと今思いました。はい、ということで今回はなんだっけ、キャプチャー1とシンタックス閉館しちゃったカメラ博物館と富士フィルムスクエアのお話でした。またなんかこういったものを僕も行けたらちょっとねまたお話ししたいなと思っております。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、今度の富士フィルムスクエアは手ぬぐいがおすすめ商品になってました。
手ぬぐい。
行きたい。
はい。観光がよかった。はい。
あ、手ぬぐい。はい。でも面白そうです。
はい。
はい。
はい。そうですね。おすすめがなく、おすすめも何もとてもなくなっちゃいましたもん、ね。ただ、そうですね。どこかできっと再開するであろうことを期待している小関でした。う
ん、はい。では、また来週。